それでは安らかな生き方と題しまして森木先生よりお話をいただきます。
おはようございます。今日は京都教区の交換講談ということで、私が、この説教台に立たせていただくことになりました。森木と申します。実は私は全然こう馴染みのない場所ではなくて、中学が桃山中学を卒業いたしまして、高校はついそこにある桃山高校を卒業いたしました。で、実はこの辺僕の私の遊び場であってですね、久々に来ました。ご工具の前を通って、こういうところでよく遊んだよなと思いながら通っておりました。この施工協会も私初めてお邪魔したわけではなくて、実はですね、以前、もっと南の方にあります常陽協会というところで進学生を知ったことがありまして、その時に何度かこちらにお邪魔しました。いい教会だなと思いながら、ここで礼拝を時を過ごさせていただいたりしておりました。これは全てイエス様のお導きによるものですので、自分がどこの教会にで牧会をしたいかというのは勝手に言うわけにはいかないんですけれども、残念ながら京都の教会でお使いすることはできなくて、かつては大阪の南にある大鳥教会というところにおりまして、その後神戸の北六甲教会というのがおりました。結構大きな教会でして、そこでの礼拝は今日皆さんぐらいの方々が来てくださっていて、いろんなお話をさせていただくことができました。その時ちょっと思ったのが、もっとこう福音的な教会っていうのはないもんだろうかと思いましてですね、一つの思いつきなのか導きなのか分かりませんが、こういう教会に行きたいんだけどというところを、私どもの同心会同志社大学の、進学部の先生に申し上げたら、じゃあこっちがあるよということで、今の安土教会というところにお使いすることになりました。まだ1年ほどしか経っておりません。今日は新井先生が安土教会に行ってくださっているんですけれども、ちょっとお気の毒かなと思うのは、1時間に4本しか止まる電車がないんですね。一つ手前の近江八幡駅までは新快速とかいろいろあるんですけれども、そこは鈍行しか止まりませんので、1日に4本、それを逃すと遅刻をしてしまいます。そこからとことこ歩くと、5分か 10分かからないですね、5分くらいで着くところにありまして、今私は皆さん30名くらいいらっしゃるでしょうか。その方々とこの時を分かち合っていますが、おそらく新井先生は多くて7人5人くらいの方と密な時間を過ごされているのではないかなと思います。いや、本当に密なんです。私の今まで1年間の経験した中では、たった1人の信徒さんと礼拝をするということがありました。これは濃いですね。最初私が考えていた説教とはだんだん話がずれていきまして、同じ聖書箇所なんですけれども、その方の個人的なお話を聞いて、礼拝というよりは何か告白大会のような時を過ごさせていただいたことがありました。ただその時思ったのは、牧師というのはたった一人の信徒を導くためにこの世に使わされてきたんだ、その方が神の中に取り込まれていければどれだけいいだろうか、それでお前は成功なんだ、そういうことを言われたことがありまして、まさにこの通りだなと思いました。今日は久々にたくさんの方々と交わることができました。この幸いも新しい私にとっての体験だと思います。本当に感謝をいたします。さて、今日お読みいただきました聖書箇所。何度も読まれたところではないかなと思いますが、ここでの一番大きなテーマというのは、渇きというものです。 まあ、あの喉が渇くとかですね、そういう言い方もありますし、喉が潤わせたくなければたくなったら、まあ、水分が欲しくなる水を飲む、あるいは、まあ、夏ならちょっと冷えたビールもいいかなと、まあ、そういうことも思われるかもしれませんが、まあ、もっと大人的な広い意味でいきますと、渇きというのが欲望とか欲求とか、あってほしいな、ここありたいなと思うことが何か満たされないとき、それが一つの心の渇きとなって現れてきます。それは人によってはこうイライラしてきたりですね、何かいたたまれないことになってしまうということもありますし、ぐっと家の中にこもってしまって、だんだんこう無口な暗い世界へ、落ちていくということもあるかもしれません。まあ、聖書ではよく使われる言葉であります。例えばヨハネによる福音書の19章28節、もうイエス様がまさに十字架の上で息を絶えようとされるとき、渇くとおっしゃいました。まあ、これはさまざまな深い意味がありますので、今日はそこのところを解こうというわけではありませんけれども、しかし渇くというのは、例えばお子さんの感覚で言えばなかなか理解できないかもしれない。魂が声を上げるほどの苦しみという、そういうものをなかなか分かりづらいということはあるかもしれませんが、やはり人生の続く限り求めてやまない生き物である私たちというのは、いつも何かに渇いている、何かが満たされていない、そんなことが日常ではないでしょうか。どうですか皆さん、もういつも潤されてとても豊かに生きていけるかな、そんな価値を感じてらっしゃるでしょうか。例えば、そうですね、やはりだんだん年齢を重ねていくと、これから一体何年生きていくのかなということも思われるかもしれませんし、今自分が生きていくことでの意味は何だろうか、あるいは退職された後ですと、そこに一つの生きる糧という拠り所がなかなか見つかってこない、そんなこともあるかもしれません。その時に渇くという言葉が浮かんでくるのかもしれません。あるいはある人は自分がとても人に愛されたいと思っている、まあ誰だって愛されたいんです、ところが愛されて特別扱いされたいという気持ちが強くなってくる割には、あまり人を愛することが得意じゃない方もいらっしゃるのです。まあとても素敵な人なんですけれども、他人にはこういろんな愛情とか奉仕を要求する割には自分は何も差し出してこない、そんな方もいらっしゃるでしょう。まあ、こういう愛というものが本当はこう清らかな真水のようなものだとも言えますけれども、それが渇いて飲んで命を潤すものである一方、あまりそれを求めようとすると清らかな水というものがとても濃い塩水になってしまって、むしろその飲んだ人を乾かしてしまうというようなことも起こります。でもイエス・キリストを知る私たちというものは、幸いなことに愛されるにはまず愛さなければいけないんだ、そういうことをよくご存知だと思います。誰かに愛情を注いでも何の損もありません。自分の心が尽きることはありませんし、むしろそのことで心はもっと豊かになって湧き出る泉のようになるようになるのではないでしょうか。その心の豊かさは私たち自身の心の渇きを忘れさせる豊かな実りとすることもできます。私たちはありきたりの人間としてまず愛されたいと思いますよね。どうですか、誰かに好かれたい、よく思われていたい、愛されたい、でもそれと同時に愛するということが 実はとても大事な人として生きる生き方だ。これはイエス様がずっと説いてこられたことです。もしそれができれば、まあどんな小さい思いであってもそこから別の新しい水が湧き出てくるというふうにおっしゃっています。ちょっと話が複雑になってきたかもしれませんが、さて、聖書に戻りたいと思います。イエス様はこの国所のサマリアというところで、宣教の旅をしておられました。まあ、サマリア、今のパレスチナあたりの地域の一部です。まあ、イエス様はある時あることに疲れて、とてもひどく喉が渇いておられました。やがて井戸を見つけてその傍らで休むことにされたのですが、その井戸がとても深くて水を汲むことができなかった。仕方なく井戸の傍らで休んでおられると、一人のサマリアの女性が水を汲みにやってきたので、水を飲ませてくださいと頼みました。しかしこの女性はイエス様にとても、このイエス様の言葉にとても驚かされました。なぜかというと、このサマリアという人たちは、サマリア人という人たちはユダヤ人からとても軽蔑されていた人たちなのです。まさかユダヤ人からすればこんな安らかに水を汲んでくれと頼むことはできない。それは恥ずかしいことだ。これがこの時代のこの土地柄の人間関係、人種の関係というものでした。ですからまず二人、このイエス様がこの声をかけたということ自体が驚きだったのです。そんな戸惑いの中でイエス様はこう言われました。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるかを知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことである。この女性にとってはとっても不思議な話でした。まあある意味では何を言われているかよくわからなかった。水を飲ませてくださいと頼んだ人が、目の前のそのユダヤ人が自分に水を飲ませてくださいと言っているのに、私はあなたに生きた水を与えることができるというのです。まあ、ここにこの聖書の言葉の難しさというものがあるのかもしれませんが、そこにはもし神の賜物を知っていたならという条件がついていました。この女性はまだイエス様の言われる神の賜物のことを知りませんでした。それは今日の聖書の11節から12節に書かれている通り、主よ、あなたは水を汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですかと答えています。これが精一杯の答えでした。戸惑いの中で何と言っていいかわからない、じゃあということで思いつく言葉を述べたのでしょう。しかしイエス様は言葉を改めてまた話し出し始められました。この水を飲む者は誰でもまた乾く。イエス様は井戸から汲む水のことをまず話されていました。そしてイエス様の命の水は井戸の水とは違うのだと説かれ始めたのです。イエス様はその水がこの女性にもいかに恵みなのかを話されようとしていました。イエス様はこの女性の苦しみを見逃すことはありませんでした。ですから次の14節で、私が与える水を飲む者は決して乾かない、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出るとお話になったのです。この女性の心は確かに乾いていたのです。そのことをイエス様はよくご存知でした。今日はまあ、ほとんど、この皆様大人ですので、そういう方々に向けての話になりますが、 この女性は疎外されていて孤独だったんです。それはその今日の聖書箇所の最後の方に書かれています。この女性には5人の夫がいたと書かれています。その意味がお分かりでしょうか。5回も結婚しているんです。まあこの世の中2回や3回の方はいらっしゃるかもしれませんが、5回結婚していて今は夫がいない、つまり誰もこの人を愛していないのです。大切にしていないんです。そしてもう一つは、この真っ昼間に水を汲みに来たということなんです。その意味が日本に住んでいると分かりづらいですけれども、このパレスチナ地方の昼間というのは気温が40度以上に上がっていきます。とても暑くて、昨年の8月の今日とかそんなもんだったかもしれませんが、あれ以上に暑い。つまり昼間は誰も水を汲みに来ないんです。暑すぎて。大体この人たちは早朝か夕方になって初めて水を汲みに来る。人々が集まってくるのです。水を汲みに来るところで人々は会話を始めます。まあ、井戸端会議と言われるのはこのことですね。一緒に水を汲みに来て今日一日の出来事を話し合った。世間話もする。ところがこの女性はその中に入れないんです。人のいない時にこっそりと水を汲みに来て、こっそりとその水を家に持ち帰って一人で暮らす女性だったのです。しかもすでに5人の夫を失っていました。この状態を乾くと言えないでしょうか。確かにこの方は、この女性は乾いた毎日を過ごしていたのです。だからこそイエス様はこの女性に声をかけられた。それは水をくださいという言葉が、実はこの女性にあなたに乾かない水をあげようという言葉にすり替わっていた瞬間だったのです。だからしばらく沈黙の後にサマリア人の女性は、主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくていいようにその水をくださいと思い切って願いました。これはもう願いです。単なる返答ではなかったのではないでしょうか。そこにこのサマリア人の女性の決断が生まれました。そしてそこに新しい信仰が生まれていったのです。それがこの女性の救いの始まりでした。無意識のうちにこの女性もイエス様の救いの中に入っていったということが言えるのではないでしょうか。私たちの日常、あるいは皆様の今までの日々を、おそらく、まあ、私今71歳なんですけれども、過去を振り返っていって、そんなことがよくあったかもしれない。自分が乾ききっている、困った時に、悩んでいる時に、水を飲ませてくださいという声をどっかで聞かなかっただろうか。それはあなたと共にいさせてください、あなたと共に歩ませてくださいという声が聞こえてこなかっただろうか。いかがですか。今ここに集っていらっしゃるこのきっかけは一体何でしょうか。なんとなく自分の親がクリスチャンだったからそんなこともあるかもしれない。あるいは自分の奥様やご主人がそうだったからというのもあるかもしれませんが、もっと強い心の動機がそこにあったのではないでしょうか。水を飲ませてください、あるいは私と歩んでください、そういうイエス様の懇願が、お願いが皆様の心の中に聞こえてきた時があったからではないでしょうか。それからここまで毎日毎日をイエス様と共に歩んでこられて、気がつけばやはり乾くことのない水というものが 皆様の心の中で湧き出てきているのではないでしょうか。私たちは常に楽な生活をしているわけではありませんし、困ったこと、悩むことが常にあります。その時にやっぱりクリスチャンなんかやめてしまおうかと思うこともあったんではないですか。なんでこんな教会なんかに行くんだろうか、信仰なんか持っているんだろうか、ちっともいいこともないじゃないか。でももう少し時間が経てば、やっぱりあの時にそう思った瞬間の次に私たちは救われていることが後から気がつくんです。そのようにイエス様の働きというものは、私たちが長く平安に生きれるようにという心遣いの中で、いつも私たちを導いていってくださいました。イエス様は私たちの渇きというものをしっかり捉えていってくださいます。その渇きがどういうものであるか、まあ千差万別でしょう。でもその渇きの中でイエス様はその渇きを、豊かな水が湧き出る心として変えていってくださいます。どうか私たちがイエス様の共に少しずつ歩んで、私たちの内から途切れることのない命の水を湧き出るように、これからの日々の祈りの中にもその思いを超えていっていただきたいと思います。イエス様は今でも皆様に水を飲ませてくださいと頼んでおられます。あなたの渇きを癒すために、あなたの心の中に途切れることのない命の水を湧き出させるために、それはあなたが、私たちが誰かを愛し、その代わり愛されるようになるために、私たちはその主の声を聞き続けます。そしてイエス様は私たちと確かに結び合ってくださっているということが分かってくるのではないでしょうか。私たちの信仰が呼び起こされます。水を飲ませてください。この懇願の中に、私たちが渇くことのない命を得れる信仰の力がもっと増してまいります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちが主の御言葉をかけられ、招かれ、心を尽くして信仰と救いの道を開いてくださったことを改めて覚えます。そして私たちのうちに命の水を与えてくださったことを感謝いたします。どうか主が、この泉が私たちを渇きから守ってくださいますように、私たちがしっかりと歩む力として私たちを支えてくださいますように。私たちのこの切ない祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。